脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、香上照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営の在り方について経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えしていく番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
自分の基準、会社の基準、
うん、
大前提を知ると、
そう、いっぱいあると思うんですよ、うん、ちっちゃいところから、
はい、ね、
ずっとその基準とか大前提という話をずっとしてきてますけど、あるはずなんですよ。で、それをいつの間にか当然でしょみたいな、
うん、
常識のように相手にも求めてるから、相手が違ったことをやるとイラついたりとか、家族に対してイラついたりとか、そこをやかましく言ったりとか。だけどみんな違う基準と違う前提を持って生きてるわけです。家族だろうが何だろう、別人なんですよね。自分と全く一緒じゃないし、でましてやそういう基準なんか言ってないじゃないですか、自分で言うにしてもですよ。空間の中で、この空間は全部私のものだから私の言う通りしてって言えないじゃないですか。そう。だからみんなさ、五分五分っていうこともちょっと意識してもらいたいんですけど、だからやっぱりこう、自分のこう、追求したい、基準っていうのと、プラスですね。人様と共存するために、の基準っていうのも、もう一個そこにプラスをさせてもらいたい。私はそこに五分五分というのを、こう、提案したいんですけど、皆さんに。じゃあ皆さんは、人様と共存、いい関係で共存したいとか、まあ、いい関係じゃなくてもいいって思ってるんだったらあれですけど、だから皆さんがこの、自分と一対他とか一対一に対して、どういう状況でありたいのか、っていうのを、それの基準とか大前提を言語化できてますかっていうことですよ、ね。要はですね、今何を言ってるのかって、人間脳のことなんですよ。これ人間脳なんですよ。基準を作って、それに自分をこう、自分に制約をかけていくんですよね。だから人と接するときのあり方とか、常に人と接するときに、最終的にいつもこういう状態になるっていうのを目指して、こう、私はこういう交流の仕方をやるんだとか。そういうの一回こう、ね、田中さんこう、一回言語化されたことあるっておっしゃってましたけど、そういうのをこう、やっぱり言語化していく、いっぱいあると思うんですよ。ちっちゃいものから、些細なことから。
いいですね。私もなんかいろいろ人前で喋るときに、この空間をなんか皆様にとってこう快適な空間にしたい、しようっていうのを決めて、スタートさせるようにしてるんですね。
ああ、素晴らしい。
はい。自分よがりのものではなく、まあ、来てくれた人が心地よく楽しかったって思えるような時間にしたいなっていう、それが形になりますようにっていう、こう、まあ、お祈りというか、一度ですね、空間にこうしてから始める。
素晴らしい。
それもなんか、あれですね、自分の基準とか前提っていうことになりますね。
先に言葉ありきじゃないですけど、それができるのってすごい私余裕を感じるんですよ。で、なんか切迫してくるとき、自分が。物理的に、例えば時間的な切迫感とか、こういろんな経済的な切迫感とか、いろいろありますよね。で、追い込まれてるときって、はい、もう、その、先に言葉できるじゃないですけど、その、自分で先にこう、定義づけてとかね、そういうことが一切できなくなりますよね。人のことも考えられなくなるし、てかそこなんですよ。この基準とか、大前提も、どんなに苦しくても、自分はこういうふうに振る舞うとか、っていう、また、こう、言葉を 定義づけると、どんなに苦しくても自分がそこに、まあその通りに、言葉の通りに、振る舞えるっていうか行動ができるんですよね。だけど、本当に、もう切迫してる真っ只中の時っていうのは、本当にそれすらできなくなる。で、結構ですね、その人間脳がやっぱり低いと、結構その状況に振り回される。だからそういう余裕がなくなる。でも、たとえ余裕がないにしても、全く傍から見たときは同じ状況ですよ。状況でも人間脳が高いことによって、捉え方が変わるわけですよね。自分の変えるっていう、要は、捉え方を別の捉え方でするっていう選択ができる。その選択ができるっていうこと自体がもう余裕があるなってすごく思ってて。選択すらできなくて余裕がないときは切迫しちゃう。もう前の、昔の自分とかを思うと、本当に切迫されて、もう本当に選択肢がそれしかないような生き方をしてたなって、すごく振り返ると思うんですけど、今はこのビブレインですごく今は、例えば、ちょっと左脳三次元的に選択してみようかなとか、逆にちょっと選ぶみたいなね。その前はちょっと一旦ストップして考えてみようっていう状況だったんですけど、最近はちょっと、あえて、今までは右脳的にどんどんやってきたから、右脳系女子なんで私たちは。そう。ちょっと今回は左脳チックにやってみようかな、みたいな。いつも出番が少ないです。左脳三次元さんをちょっと呼び出して、やってみようかなとかね。そういうことがちょっとずつでき始めるって、それってほら、選べるって余裕と思いません？
そうですね。広いですね、視野が。なんか。
選べるってすごい豊かだなと思った。だから例えば職場環境でも選択肢がない。要は、もうそこの環境が福利厚生とかもないとか、選べないとか、そう、休みも取れ、ね、有給があるのに取れないとかっていう、自分で決めれないとか、全部上司の許可を得なきゃいけないとか、すごい制約が効いてるのって余裕がないと思いません？そ
思
ん
い
な
ます。
と、ね、そんなところで豊かさとか感じれるかって思って、感じれないですよね、なんか。満喫できないじゃないですか。満喫っていうか、充足感ってないですよね。そう。だから、自分を幸せに、自分の手で自分をどうやって幸せにするかって、別に経済的なこととか物欲とかそういうことじゃなくて、そう。昨日と今日何も変わらないんだけど、幸せにはできる。できるんですよね。そこに手段とかお金も何も必要ないっていうか、幸せになるって思って、満足感っていうか、充足感を、作るにはですね。で、通常私たちは、違和感とかを、相手の、なんていうかな、ネガティブな印象とか、相手を悪いとか、相手に対する嫌悪感を感じたりとかするじゃないですか。でも、ね、前回も言いましたけど、そっちにフォーカスするんじゃなくて、なぜ自分がそう思ってるのかっていう、自分の基準と自分の大前提の方にフォーカスをし始めると、それを教えてくれたのは誰かって言って嫌悪感を与えてくれた相手なんですよ。なんか、ありがとうじゃないですか。
本当に
そうなんですよ。
面
その
白
人が
い。
言ってることがいいとか悪いとかじゃないし、私もいいとか悪いとかじゃないし。だけど私には好き嫌いがあるわけですよね。その人にも好き嫌い。どっちかが正しい正しくないとか、そういう優劣はなくて。だからやっぱりそう考えると、私ってこういう素材なんだとかね。こうなんだっていうことを気づかせてくれたのはもうイライラさせる相手だったりとかね。そうなんです。イライラさせる相手に怒りを向けるんじゃなくて。切り分けてっていうか一緒くたに感情を一緒くたに怒りなら、全部で怒りをこれは怒りなんだっていう、 一緒くたにしないということですね。こう分解して、一個一個、こう、玉ねぎの皮を剥くように、こう、剥いていくと、いろんな要素がその中にはあって、それをしっかりと、こう、丁寧に、こう、見ていくっていうか。すると、いろんな基準、いろんな前提があるんだな。で、そのうち、それを知った上で、自分は果たして、何をしたい、どうしたいんだろう、どういう世界を作りたいのかっていう、またそこを定義づけていくっていう。ことをやっていくとすごく多分何か変わっていくんじゃないかなと思ってます。皆さんいかがでしょうかね。ずっと4回こうシリーズでは
い、
こう
ぜ
同
ひ。
じテーマで話してきましたが。
素材を知る、そのために今、基準を知る、大前提は何なのかっていうのを、自分のまず、知ってみるってことですね、考えてみる。
そうですね。
すごく、もうすぐまた、ちょっと振り
書きた
返り
くなるでしょ
たい、
う。
思いました。ぜひ、
ぜひ書いてください。
リスナーの皆様も書いてみてください。
ぜひ、
はい、
書き出してみてください。
では、川上さん、ここまでありがとうございました。
はい、今日もありがとうございました。